サブチャンネル One Thing and Another。 このポッドキャストではミレイズの岩田と福田がテクノロジー、スタートアップ、その他のことについてテンション低くお届けしてまいります。ミレイズの岩田です。
ミレイズの福田です。
シリーズでお届けしているミレイズトレンド、今回は4つ目ですね。前回は3個目のオープンソースのマネタイズ手法が多様化というトピックだったんですが、今回はユニコーン企業のプラットフォーム化が進むというトピックでお届けします。それではまた AI に読み上げてもらいます。
ユニコーン企業のプラットフォーム化が進む。ユニコーン企業は今や800社以上あり、2021年11月時点、2021年は1営業日に 2,3 社ユニコーンが誕生しています。特筆すべきは、ユニコーン企業が提供するデータ、API を使ったプロダクトを開発する企業群が次のユニコーンになりつつあることです。デザインデータを自動でコード化するツールを作っている米アニマ社は、デザイン作成ツールでユニコーン企業の米フィグマ社の API を使用しサービスを提供しており、今年9月に1000万 US ドルを調達しています。国内でもノート、ワークスペースサービスを提供するノーションの API を使って簡単にウェブページを作成することができるアノーション現ラプタスを日ラクスル社傘下のペライチ社が買収しています。
それでは早速、福田さん、ユニコーン企業のプラットフォーム化が進むというところ、概要を軽くお願いします。
はい。ユニコーン企業は時価総額、1000億以上の、未上場のスタートアップ企業なんですけども、それが今、もう800社グローバルでですね、超えてまして、そのユニコーン企業がどんどん API を出してまして、でそのユニコーン企業の API を使ったスタートアップがどんどん、出てきてまして、でそこも資金調達をどんどんしていってるっていうものが概要でして、で、分かりやすく Figma っていうデザインツールの API、 デザインツールのユニコーンのサービスがあるんですけども、それはデザインをツールならデザインを作るっていうところですね。で、そこの API を使って今度そのデザインから、コードを自動で生成するっていうような、スタートアップが去年の9月に、10ミリオン、11億、12億ぐらいの調達をしているっていうような、市場環境もありますと。で、これがどんどん進んでくると、今までは API を作るのっていうのは、いわゆる大企業だったり、もう上場している会社が API を出して、それをこうスタートアップがこう群がってそれに乗じて作っていくっていうのから、もうその大企業関係なく、ユニコーン企業の API を作って、ですでユニコーン企業なんでやっぱ新しいサービスなんで面白いんですよね。既存今までないもので、それを使ってさらにもっと今までにないとか、それを使ってそのサービスだけで完結できなかったものが、作る、でそこに投資家も投資をして、でまたどんどんでかくなっていくっていうようなのが、今年以降も、起き続けるのかなっていうような内容です。
なるほどなるほど。ユニコーンなんてね、もう幻の生き物なんですけども、そこら中にいるみたいになっちゃってますもんね。
これも驚きというか、日本だとまだ10社ないぐらいなので、どうユニコーンを出そうかみたいな議論なんですけど、アメリカの場合も1営業日に 2,3 社ユニコーンになってるっていうぐらいちょっと差がついちゃってはいるんですけどね。
この今福田さんが言ってたフィグマっていうユニコーンを前提として、その API を使ったスタートアップのアニマっていう話があったんですけど、ユニコーンになってないですけど、僕が大好きなのエアテーブルっていう、データベースのサービスがありますけど、それを前提とした、スタートアップでソフターっていうのが出てきてますよね。
そうですね。
結構エアテーブルが、割と僕 ックから見ると苦手そうにしているこうビジュアライズのところとか、外部の人とのデータの共有みたいな部分にフォーカスを置いて、ウェブサイトで、まあ、それが作れるみたいなものをやっていて、まあ、彼ら自身はデータベースを持ってなくて、裏側は完全にエアテーブルに依存してるっていう形でやってるんで、まあ、ソフトはまさにそんな感じで、ユニコーンにまだなってないですけど、ものすごい勢いで調達してますよね。
そうですね、はい。同じような事例だとは思います、
うん、多分、枚挙にいとまがないぐらいそうなっていると。
そうですね、なんで、
うん、
割とこう、新しいものを考えるときに、意外にユニコーンとかそういう新しい企業も API 出しているので、やっぱりその今までだとその会社の信頼性とかこの API すぐ閉じるんじゃないかとか使えないんじゃないかみたいなのもあり、ちょっとあんまりこう本腰入れてこれを元にして会社を立ち上げるってあんまりこうやりづらかったりしてはいると思うんですけど、もうそういうのもなくなってきて、もうユニコーンぐらいになったらもう上場も近いし、ちゃんともう組織的にももう安定して API が落ちるとかそういうのも ないので、なんかどんどんそっちにかけていってもいいのかなと思います。
だからそのベースのプロダクトをしっかり作った後はその拡張機能みたいなやつは別の新しいスタートアップに任せちゃうみたいな発想ですよね。
そうですね、やっぱ一点突破なんで、スタートアップ、ユニコーン企業、
うん、
やっぱりその一点は強いんですけど、そうじゃないけど、こういうのも欲しいみたいなのがやっぱ、普通にいっぱいあるんで、今やったらそれをこうデータとは出さずに、まあ順を追ってやっていくみたいなのから、やっぱり最近のユニコーンのテックカンパニーはどんどん、API 出してもう作っていいよっていうか、うん、もう使っていいよっていう感じで、有料でもないし、 そ
うですね、
その辺が
盤石になってきましたね。昔ながらの言葉で言うとエコシステムっていうのを、自分のプロダクトのエコシステムをいかにこう作っていくかっていう感じで。
そうですね、やっぱそのインフラとかの、うん、技術もだいぶ進んでいるっていうのもあると思いますね。昔やっぱ Google とかが Google マップの API とかを公開して、うん、まあ、いろんな人がそれ使ってサービス作ってみたいな、なんですけど、スタートアップレベルだとそのアクセスいっぱい来た時にサーバーダウンするとか、そういうこう本サービスじゃないところでこうエンジニアリソースっていうのはあんまりこう使いづらいっていうのが結構あったと思うんですけど、今はもうちゃんと分散して、アクセス来てもちゃんと処理できるっていうようなこうインフラのノウハウもみんなこう溜まってきてるので、うん、そんなにこう、
うん、
そこにエンジニア API 公開するのにそんなに苦じゃないというか、リソースそこまで使わなくてもできるっていうのもあるかもしれないです
ね。ちょっと前はスカイプもスカイプを使った英会話とか出てきてたんですよね、まあ、今もあるかもしれないですけど、あれも完全にそうで、まあ、スカイプ無料で別にそこでチャージしてるわけでもなく、ただオンラインで英会話スクールを、まあ、ビデオ通話でやろうとして自分で作ろうとすると結構大変ですよね。その部分はスカイプの使い、テキストとかをなんか画面共有するみたいなところだけ自分たちで作るみたいな、そういうスタートアップも当時いたんですよね。が結構近くって、まあ、スカイプとしてはスカイプの活用例の一つだっていうことで、まあ、API もスカイプも出してたし、まあ、歓迎するというかエコシステムを増やして安定にしていくことによってスカイプ自身も盤石な体制ができていくっていう、まあ、そんな発想でした。
なるほど。
あとはプラットフォームっぽい、昔ながらのソフトウェア企業だともう死後になってるかもしれないですけど、VAR っていうのがあって、でこれまあパートナーなんですけど、リセーラーなんですけど、バリューアッドリセーラーだったかな。だから僕がいたロータスっていう会社はノーツっていうデータベースを出してたんですけど、そのノーツを の機能を使った出退勤管理ソフトを作って売ってくれるみたいな。
あ、
単にこうそれそのものを売るリセーラーじゃなくてバリューアドして、例えば導入支援とかそういうものをつけて売ってくれると。で、彼らってそのロータスのノーツ社がノーツ、ロータス社のノーツがなくなったらビジネスなくなっちゃうんですけど、
はい、
ですけど、まあ、ロータス社もその彼らのビジネスを支援していくし、彼らもロータスの、新しい機能とかをいち早く使えて自分たちで使いこなせるようにして、直接顧客に売っていくみたいなことができる、まあ、まさにこうエコシステムを作っていくっていう考え方があって、今みたいにこう API でみんながウェブになってつながりやすくなったっていうところで考え方は同じなんだけど加速したような気がしますね。
うん、そうですね。まあ、一方でその投資家目線で言うと、その API 閉じられたらどうするのって多分基本聞くと思うんですけど、
うん、
それはどう答えてるのかなっていうのは、まあ、それとかを関係なく投資する投資家がまあ投資してるとは思うんですけど、
うんうん、
やっぱ事業上のリスクは確実にそこになるので、
うん、
そこをまあそれを閉じるよりも早いスピードで成長して そこに依存しなくてもよくなるみたいな、そういう説明なのかなと思ったりしますけど、うん、
結構その API を出している元の会社が買収されると親会社のポリシーで API を出してる
みたいな、あります
ね、それがありえますよね。なんか自分たちでポリシーチェンジするのはあんまりなさそうな気がするけど、
そうですね。だ、うん、Twitter も最近API 強化してこうデベロッパーと仲良くしていきますっていう表明したんですけど、ツイッターの初期はものすごい API 公開してて、
うん、
で、まあ、ほぼ全機能ぐらい公開してたん でその UI だけ変えて、うん、デスクトップ版とかこういろんなツイッターの UI が違うのをみんな作ってたんですけど、ツイッターそれにブチ切れて閉じたんですよね。で、めちゃくちゃエンジニアからこう評判悪くなって、
うん、
でもその運営してた人はもうサイトクローズに追い込まれて、
そうです、
ね、っていう闇の時代を得て、で
一社だけ買収されましたよね、ツイートデック
から。そうですね、いいところだけそう買収したんです、他は全部クローズになってっていう闇の歴史からまたなんか公開してちょっと仲良くしていきましょうっていう感じにしているん で、ね、
う
ん、まあ、あれやっぱ事業上他のドメインに行くんじゃなくてツイッター本体に来てちゃんと広告でマネタイズしなきゃっていうのが、うん、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんで、まあ、今のフィグマとかもちゃんと課金体験も直接月額でもらってる、そういうリスクはないと思うんですけど、
うんうんうん、
そこはまた、
まあ、はい、確かにそこに来てもらわないと困るようなビジネスモデルだと、
そうですね、
うん、
なんで、
で
もそれを
超えて上場前とかだったかもしれない、
ね、ああそうですね、はい、でもそれを超えてまたツイッターもそういうふうに API どんどんパブリックしていくってことはやっぱ、はい、結局やっぱエンジニアをこう大切にしないといけない時代といいますか、
うん、
まあ、企業的なこう見られ方もありますし、うん、
そうですよね。そう思いますよね。やっぱそこもコミュニティ意識しないとビジネスが成り立たなくなってきてるっていう感じですよね。
そうですね、うん、やっぱハイアリングとかも、
はい、
この企業文化みたいなのをエンジニア結構気にすると思うんで、
うん、だから、まあ、そこで重要な役割を果たすのがエヴァンジェリストって言われてる人、あるいはデベロッパーリレーションズっていうデブレルって言われてる人ですよね、はいはい、で僕もスカイプの時の最後スカイプジャパン株式会社の代表とかでしたけど、スカイプに入った最初はスカイプ本社のデベロッパーリレーションズだったんですよ。
お
ー、だから日本のエンジニアに対してスカイプの API を使い方を教えていく役割として入ったんですよね。で、まあ、その人たちがまあキーパーソンで、そういうエヴァンジェリストデベロッパーリレーションズを超たくさんみんな抱え始めてますよね。
うん、そうですね、
うん、
日本だとやっぱまだ少ないですけどね、その。
そうですよね。でも LINE とか LINE アップとか。
LINE はいます、ね、はい。
そう、めちゃくちゃエヴァンジェリスト必要ですよね、レベルが。あと、まあ、典型的には OS の会社ですよね。マイクロソフトとかめちゃくちゃたくさんエヴァンジェリストいるんで、有名な人もいるし、で、僕の友達もそのエヴァンジェリストでかなり有名だった人は LINE に移りましたしね。その、やっぱその OS っていうのは OS の API を使って OS の上で動くアプリケーションを作ってもらうっていうのが何より大事で、何のアプリもない OS って誰も使わないし、たくさん使われてる OS の上じゃないとアプリなんかみんな作りたくないしっていうところで、その間を取り持ってるのがデブレルなんですよね。
確かにそう、大事ですよね、
うん、
技術サイドも知ってる必要あるし、そのユーザーサイドもこのエンドポイントあったらなとか、そういうのも内部に提案したりっていう能力が、
エヴァンジェリストっていうのはもともとはあの伝道師っていう意味ですよね。宗教の、あの教えを伝道していく人のことをエヴァンジェリストなんで、まあ、自分たちのプロダクトの API を、布教していく人っていうことですから、まあ、その人たちが、じゃあ、まあ、実際のお寺とかあの教会とか思い出すと分かると思うんですけど、もともとの教義とかってすごい難しかったりするじゃないですか、
はい、
ああいうものをいろいろな例え話とか日常のことに置き換えて分かりやすいように人に説明して、それでまあ信者を増やしていくっていうことをやってるん で、デブレルっていうのはもう技術が分かってるのも当然そうなんですけど、それをいかに分かりやすくかつ、まあ、ユーモアを交えて、教えていく、わかりやすく伝えられる能力っていうのはまたちょっと別のスキルが必要なんで、
確かに
特殊な役割ですね。でも技術話ばかりうまくて技術が弱いとばかりされ始めるんで、いや本当その辺の、頃合いは難しくて、ちょっとデブレルの、まあ、自分がそうだったんでその話になっちゃったんですけど、API 連携なくして成功なしと、今までの、抱え込み、なんていうの、囲い込みか、
はい、
囲い込みみたいなやつだともうちょっと古臭くなっちゃってて、うん、何でもかんでも自分で作ってどんどん、機能拡張してこうマンモスみたいなアプリになっていく、サービスになっていく、会社になっていくっていうよりは、まあ、コンパクトにコア技術、自分の一番強いところにフォーカスして API を提供してエコシステムをしっかり作っていくっていう、で、まあ、自分者たち一社だけでは提供できなかったような新しいユーザー体験を、実現していく、それによってエコシステム全体、そしてその中心にいる自分たちの会社やサービスが、持続していくと、そういう発想になって変わっていかないといけないなと思います。
そうっすね、なんか贅沢品のような感じでこう API をこう今までは、まあ、余力があるから公開してあげましょうみたいな感じですけど、かなりもユニコーン企業とか多分それがビジネス上にどう影響するかっていうのを分析してもう公開するのが戦略の一つっていうのが明確に見て取れるので、それはやっぱまあ、エンジニア的な発想がないとなかなか。
そうですね、ちょっと今回のユニコーン企業のプラットフォーム化とはずれるんですけど、 API っていうことで言うと、今はそのユニコーン企業みたいな大きい会社が API 公開して小さいスタートアップが使ってチャンスをものにするっていう話だったんですけど、まあ、逆になんかその結構解析系とか、変換何かをフォーマット変換したり、するようなスタートアップ、
はい、
とかの場合は API の呼び出しで課金したりするケースもありますよね。
ああ、そうですね、はい、
うん、そうすると、まあ、逆に大手企業に、まあ、すごい特殊なその計算能力を持っていたり特殊なソフトウェアの コンテンツの加工技術を持っているような会社は API だけを提供して、
うん、
大手企業はそれを使って、まあ、1回呼び出すごとに100円とか、
うん、
そういう感じで課金していくモデルもありますね。
そうですね、はい、それはうん、まあそういう技術系の企業は割とやりやすいですよ。
逆のアプローチというか、まあ、そういうふうにも使えるっていうことですね。で、大手にその採用してもらえれば、逆に API の提供側として安定していくと、安泰になっていくみたいな。
ね、両サイド。
OS、そう、両サイドからこう、迫ってきてるよね。両サイドは、両方向ありますね。
そうですね。
はい。あとは、まあ、昔は OS がエコシステムだったんで、Windows エコシステム、Mac エコシステムっていう感じで、で Windows の人たちが、まあ、Windows のアプリを使ってもらうようにエヴァンジェライズして、デブレルが Windows のアプリをデベロッパーに作ってもらってたんですけど、で、Mac も同じようなことだったんですけど、なんとなくイメージとしては OS っていう下に土台があって、その上にアプリケーション乗ってるようなイメージですけど、ウェブになるとなんかこれが対等に横につながってるイメージがします。
ああ、そうですね、
うん、上に乗っかってるってちょっと違いますよねっていうイメージが
ある。そこはちょっと違い、クラウド時代は確かに違いますね、
うん、今そうですね、多分もう、うん、僕の希望としては API がね、もうちょっと使いやすくなるといいなっていう。
そうっすね。
なんかもうコードの大部分が JSON のパースとなんとかみたいになってたりすると。
大体そうなりますよね。
そう。そこもうちょっとなんかビジュアライズされたり、まあ自分でクラスライブラリとか構造体を作って隠蔽していくんですけど、普通は。オブジェクトに入れて、なんかね、もうちょっとこう使いやすくなるといいんじゃないかなっていう。
それはまあありますよね。一応、
はい、
そう、 JSON、 XML か JSON ちょっと良くなってはきてはいますけど、
うんうん、
まあもうそうですね、そのあたりはまだ他のサーバーとのやり取りっていうのはちょっと面倒くささは残りますね。
まあ、結局 Windows の API とかも基本的には文字列というかメッセージを送り合ってるんですけど、まあ、それを関数っていうものでこうラッピングしてるっていうんですかね、なんかプログラマーから使いやすいような感じになってるんですけど、そこの部分がちょっとまだ使いにくいかなと思ったりもしました。
ああ、そこ確かに、そうこの OS レイヤー的なほどはないですね。
ですね。あれで心折れる時ありますよね。そのこの JSON まず解析しなきゃみたいな。
ありますね。で、かつたまにとんでもないの返ってきてそれで落ちるみたいな、数字だけ返ってくると思ったらそれ以外もバンバン返ってきた。
ああ、そうですそうです。それが数字なのに文字列だったとかね。
そういうのがあると。
はい。あとよく勘違いするのがネスト。
ああ、多重配列の。
そう、ね、あれが3段階だったんかいみたいな。
ああ、あります。テストデータだと1件しか返ってこないから。
そう。
と思ったら。
そうです。それ実は配列になってた、
ね。何段階も返すようになってた。
そうですよね。あの辺がなんかもうちょっとなんとかなりそうな気がするんですけどね。
そうっすね、うん。
本質的じゃないんでね、プログラミングの観点からすると。
そうですよね。まあ、あと API もそうっすよね。バージョン管理とかも結構出す側は気使わないと、急に変えると。
はあ、恐ろしいことになりますね。
はい、全部みんな使ってる人が そういうちょっと OSS に近いですね。そうそうそう、その無料で出してる場合。
そう、あ、そうだよね。
なんか、ちょっと、
うん、
ね、有料だとちゃんとメンテナンスとか、その、確約したりするんですけど、そうそうそう、無料だと割と、なんかあった時に言われてもなんかこう、無料だしなっていう、その、なんとも言えない気持ちが残る。
そう。ただ、Windows とかの API だと、ある API、まあ、関数ですよね、があのバージョンアップで拡張すると必ず後ろに EX ってつくんです。
あ、
まあ、古い API ではそのまま使い続けられますよっていう。
ああ、なるほどなるほど。
うん、でなんとかかんとか EX とか。
あ、
でやって、そうしないとやっぱ引数が変わったりするともう終わっちゃうんで。
終わりますね。
タイプセーフじゃないとね、特に C とかで書いてると
その辺は
型が違ったり、
若干もうちょっとよくなる。
はい、そうですね、うん、そうなると、はい、さらに、うん、エンジニアも増えてくるんじゃない、取り扱いやすくなってくるんじゃないかなと思います。
はい
はい、ちょっと盛り上がってしまいましたが、この辺で、はい、今回は、ユニコーン企業のプラットフォーム化が進むと、で結論としてはジェイソンがもうちょっと扱いやすくなるといいなっていう。
はい、今回の
今回も、
はい、
斜めなところで着地しました。
はい、
はい、次回は、パーソナルサーバー 2.0、 ちょっとタイトルからして面白そうだと思いますけど、こちらのトピックについて、お届けしたいと思います。それでは、聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。